皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年4月11日にミーフイネットで発表された9歳の女の子シフについていきますという内容です。それではお聞きください。9歳の女の子、シフについていきます。私はファールンゴンを学んでいます。今年で9歳です。私のおばあちゃん、おじいちゃん、お父さん、お母さんも全員ファールンゴンの学習者です。お母さんの話によると、私が生まれた時、手に赤いしこりがあったそうです。医者はこれを血管腫と呼び、破裂すると血が止まらず、命を失う可能性があると言っていました。でも、お父さんとお母さんが毎日法を聞かせてくれたおかげで、血管腫はその後消えました。おばあちゃんの話によると、お母さんは私を妊娠していた時に、子宮内に腫瘍があったそうです。私が生まれた時、腫瘍も一緒に取り出されたそうです。シフが私を守ってくれたんですね。ファールンダーファを修練し始めてから、私は一生懸命に修練しています。私が5、6歳の時、40度以上の高熱を出した日がありました。10日以上も何も食べたくなかったのです。お母さんが衣服を販売していたため、私は店の椅子にじっと座ってとても痩せていました。両親はとても心配し、お母さんは私が熱で体を壊してしまうのではないかと思い、解熱シートを買いました。しかし私はファールンダーファーを修練しているので、自分が病気ではなく解熱シートは必要ないと思っていました。お父さんは私が言うことを聞かないと言いましたが、私は焦って、すぐに気持ちを集中させ、大声で、パパとママは私のことをずっと心配しているから、こんなに長く時間が経っても治らないのです、と言いました。お母さんがその時どう言ったのか覚えていないのですが、それを聞いて私にシートを貼らなくなりました。私は、シフが私を守ってくれると信じ、その後、シフの講義を聞いた時から、すっかり病気は治りました。私は8歳の時、1年生になると、クラスメートの一人が、私をいつもいじめていました。シフは、殴られても殴り返さず、罵られても口答えしません。と、シドニーホーエでの説法でおっしゃいました。私もその男の子と同じことはできないので我慢しました。男の子は毎日私をいじめましたが、私は先生にも言いませんでした。我慢、我慢と考えていました。その日、男の子がまた私をいじめたので、私は、あなたが徳をなくしたらどうするの?と考えると、その子はいきなりいじめをやめました。それ以来、誰かが私に悪いことをしようとすると、男の子は私を助けてくれるようになりました。私は今年2年生になりました。法を学ぶことが少し緩んでしまい、1年生の頃ほどよくできていません。クラスメートの男の子がまた私をいつもいじめます。私は、その子と同じようになりたくないので、我慢しています。でも、半年以上連続で毎日叩かれているので、学校に行くのも心理的にストレスがたまるので、私はいじめられていることを先生に話しました。それから先生は、その子に授業中に教室の外に出たり、トイレに行ったりすることを禁止する罰を与えました。私は少し心苦しくなりました。私は何か間違ったことをしたのでしょうか。 この子にいじめられていたことを先生に言ったのは正しいことでしょうか。私はまだ法をよく理解していないのかもしれません。私はアニメを見るのが大好きです。母に一度に1話しか見てはいけないと言われていますが、私は我慢できずに何話も連続で見てしまいました。その後、母と話をすると、アニメを見続けることも執着心であること、放棄する必要があることを理解しました。私が執着心を強く持つと、私の翼は重くなってしまい、シフと一緒に家に帰れなくなってしまうかもしれません。私のおばさんは歯が痛くて歯茎が腫れていました。彼女はこっそり薬を飲んでいました。私はおばさんに、おばさんはシフの弟子ですか？シフを信じますか？と聞きました。その後、おばさんは私の家に来て、小さな子供が正しいことを言ってくれたわ。歯が痛くなった時、私は薬を投げ捨てたの。この子が言うように、私は薬を飲まないで連行したら、痛みが取れたのよ、と母に言いました。それを聞いた私は、とても嬉しかったので、励ます気持ちでおばさんにみかんをあげました。毎週日曜日、私が暇な時には、お母さんとおばあちゃんと一緒に、迫害の真相を伝え、人を救うために出かけます。私が一緒に行くことをみんなは喜んでくれます。ある時、私は一人のお姉さんに会い、彼女の前に歩み寄って、お姉さんは子供の頃、共生団に入団したり、赤いスカーフをつけたことがありますか？と尋ねました。彼女は、あなたたちはファルンゴンですね。私は共産党から脱党しないわ。と答えました。また、私は別のお兄さんにも、ファルンゴンについて紹介し、江沢民によって、汚名を着せられたことを話しましたが、彼は脱党しませんでした。私は、自分がまだよくできていないから、彼らが脱党しないのだろうと思いました。おばあちゃんは、誰に話すかを決めたら、お守りを渡したらいいよ、と教えてくれました。それから私は、おじいちゃん、おばあちゃん、お兄さん、お姉さん、お守りをプレゼントします。お守りが家事してくれます。と言って渡します。彼らのほとんどは喜んで受け取り、その後、おばあちゃんは彼らに共産党組織からの脱党を進めます。このようにすることで、ほとんどの人は脱党に前向きになりました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは、今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。Thank you.